ハッピー NPO。
これからの30分間、 NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは、NPO 地域環境デザイン研究所エコトンの太田光平です。そして、毎月最終週は、近畿労働金庫地域共生推進室さんからですね、ゲストを招きして一緒にこう進めているんですけれども、本日はですね、いつもの中津さんではなく、平尾孝明さんとともにお届けしたいと思います。平尾さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
平尾さん、ラジオカフェ、この番組は2回目
はい
ということで、
はい、
ね、ご無沙汰している状況ですけれども、はい、平尾さん、少し自己紹介していただいてもよろしいですか。
はい、私は今回ご紹介するエイブルアート事業以外のところで言いますとですね、大体団体融資ということで、NPO さんですとか、うん、社会福祉法人さんを回って、お悩みとか お困りごととか、いろいろな、ご相談などを受け付けている仕事をいつもしております。
なるほど。そしたらいろんな団体さんとのコミュニケーションを通して、融資を通して、いろいろ応援事業を応援したりだとか、活動を広げるなんていうところで、多分現場にこう一緒に寄り添ってこう、ね、運営されているというか、
はい、
動いていらっしゃるということですよね。
はい、
そのあたりの話もですね、この後出てくるかもしれませんが、もうすでにね、本日のゲストを、ね、少しチラ見せこうさせていただしていただいたような状況ですけれども、実はね、ロキンさんもね、長くですね、エブラートということで展開されて、そのあたりをですね、来月からですね、展開をされますので、今日はですね、じっくりお話をゲストをお招きしてですね、お伺いしていきたいなというふうに思っていますので、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。さて、本日の京都ハッピー NPO、 早速ですね、ゲストをご紹介させていただきたいと思います。本日のゲストは一般財団法人タンポポの家常務理事の岡部太郎さんです。オンラインでご出演いただきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、岡部さん、
はい、
今年もですね、こうスタジオからではなくてですね、はい、こうやってオンラインという形でご参加いただくと、はいはい、いう感じですけれども、はい、今年もというふうにお伝えさせていただきましたが、実はね、毎年こうエブラートこの時期にですね、このハッピー NPO ではもう毎年こう情報発信していただいているというような状況ですが、まずタンポポの家、どんな活動をされているのかご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、ではタンポポの家のご紹介をさせていただきます。今私奈良県奈良市にいるんですけども、タンポポの家の活動は、奈良を中心に主に障害のある方々の表現活動をサポートするという仕事をしています。もう活動としては40年以上になるんですけども、今もですね、この建物の中で多様な障害のある人たちが、絵を描いたり物を作ったりっていうことを仕事にしているという、そういう団体です。で、近年ではですね、障害のある人たちの大きな課題として、働いておられる方々の収入が低かったりとか、仕事の選択肢が少ないということが、これ全国的にあるんですけども、そういったことを解決するために、アートも含めて多様な仕事作りというのにも取り組んでいて、我々はそのエブラートプロジェクトというアートのプロジェクトもしているんですが、近年ではグッジョブプロジェクトという、仕事をどう作るかというプロジェクトも展開しているという、そういった活動をしています。
なるほど。グッジョブプロジェクト、はい、ね、こちらの話も、ね、じっくりこう聞いていきたいんですが、本日はですね、どちらかというと、はい、エブラートの方を
そうですね、
お伺いしていきたいと思いますが、いや、ちょっと先にこう聞いておきたいんですけど、はい、このコロナ禍でね、多分団体の運営だとか、はい、現場のね、その障害をお持ちの皆さんも、はい、なかなかその、なんていうかな、活動がしづらい状況もあったのかななんていうふうに推察しますけれども、はい、今もそれは続いてるかもしれませんが、はい、少しそのあたりお聞かせいただいてもよろしいですか。
はい、まさにですね、コロナ昨年からずっと続いているものですけども、特に、ね、福祉施設で のクラスターが昨年、今年もですけども起きたりということで、割と私たち自身は限界態勢を取っていました。ただですね、ここ数週間 かなり改善してきましたので、タンポポはもともと見学の方が多かったんですけども、うん、ちょっとそういった方々が戻ってきまして、
なるほど、
いろんな人とまた交流する機会が増えてきてるかなというふうに思います。
なるほど、そうですよね、はい、どういうふうに、ね、現場で活動されてるのかなっていうのをこう、ね、参考にされる全国の多分皆さんもいらっしゃると思いますのでね、はい、実際現場を見てまた、ね、その感染症対策、まあ、感染症が、ね、広がらないウイルスが、ね、広がらないようにというような部分も多分いろいろ参考になる部分があったんじゃないかななんていうふうに思いますが、まあ、さてさて、そんな中ですけれども、今年も、エイブルアートをですね、まあ、今年去年からですけれども SDGs プロジェクトということで始まっていますが、ね、今年は、グッドミール食べるを通して社会が見えるということで、来月のですね11月6日からスタートするというふうにお伺いしています。このエイブルアート、岡部さん、どんなと取り組みなのか、もう少しですね具体的に教えていただけると嬉しいんですが、いかがでしょうか。
はい、エブラートというのは障害のある人も含めた、まあ、全ての人たちですねの可能性というのをアートを通して伝えていくという運動です。で、特に近畿労金さんとは2000年から長きにわたって近畿2府4県各地を回りながら、その地域の障害のある人たちの表現や、うん、街づくりをしている人たち、まあ、いろんな人たちを巻き込みながらその地域を良くしていこうというプロジェクトをしてきました。で、昨年から新しい形としてエブラート SDGs という、まあ、SDGs がくっついた形になったんですが、これに関してのご説明も私からでよろしいでしょうか。
そうですね、まあ、そのあたりの経緯少しね、はい、平尾さんからもねお伺いしたいなというふうに、もうでもエブラートね、もうローキンさんこう、はい、一緒にこうやられて、まあ、主催されて長くなりますよね、
はい、
うん、そのあたりローキンさんがこうなんかなエブラートこう始められた経緯であったりだとか、うん、これまでのこう流れ少し教えていただいてもよろしいですか。
はい、やはりまあエイブラート私自身がまあ、きっかけの人間ではないんですけれども、うん、やはりまあ今までの経過の中でお伺いするにはですね、やはりまあそういった労金のまあ周年事業としてですね、
うんうん、
まあ何かいいことができないかなということで探していたところですね、まあ、奈良で面白い活動をやられている団体さんがあるということで、うん、当時の担当の方がですね、タンポポの家さんの方にお伺いしてですね、で、あ、面白いなと、で、労金もですね、まあ、運動、先ほど運動っていうフレーズが出ましたけれども、はい、労金もやはり運動団体、うん、運動する団体ですので、そういったところで、まあ、ちょっと共通項といいますか接点みたいなシンパシーを感じるというところで、まあ、一緒にやっていこうということで、スタートさせていただきました、
はい、もうね、長くなね20年以上のプロジェクト、はい、まあ、このバージョンアップして SDGs プロジェクトということが昨年から始まっていますが、
はい、
うん、そのあたりの経緯もね少しご紹介いただけると嬉しい、ね、
はい、エイプラートのやはりですね、まあ、20年近くやってきてですね、各地これ、以前のイベントがですね人アート増しというイベントでして、
うんうん、
近畿2府4県を巡回しながら開催するイベントだったんですね、
はい、
でそこで、いろんなつながりですとか、いろんな新しいアーティストなんかを、まあ、タンポポさんと発掘するっていうところで、その方々ですとかアートをですね地域と結びつけるイベントやってたんですけれども、うんうん、やはりまあ、それがどんどんですね、まあ、広がりというか浸透してっていうところもあってですね、まあ、地域でそういうアートをですね、まあ、展示する障害のある方のアートを展示したりということが結構もう一般的に広がってきたんですね、うんうんうんうん、でやはりまあ労金とタンポポとしてはですね、まあ、一定まあ私たちがやってきた役割っていうのは一つ達成できてるんじゃないかということで、やはりまあ昨今の大きなもう一つ大きな課題として SDGs に資する何か小さな活動にスポットライトを当ててですね、それを皆さんに知っていただくようなことができないかなということで昨年からスタートさせていただきました。
なるほど、まあね、この、まあ、エブラート、この20年のですね歴史の中で 随分ね、今 の, あ の,、ね、あのヒロさんのお話の中にもありましたけれども、まあ、状況、まあ、その障害をお持ちの皆さんがこう表現するであったりとか、まあ、今まだグッジョブプロジェクトみたいな話で働き口というかその出口っていうのがなかなかね、あの自立した出口っていうのがまだまだ足りてないというような話もあったと思いますけれども、この20年なんかどう変わった、うん、まあ、こういうことがやっぱできて、まだこういうところできてないんだみたいなところを岡部さん少し教えていただければと思うんですけれども。
はい、ありがとうございます。ね、一言でなかなか20年をまとめることは難しいとこではあるんですが、今平尾さんがおっしゃったように、障害のある人たちが表現活動をしたりとか社会に出ていくという部分に関しては、前に比べたらという比較にはなってしまうんですが、少しはいろんな糸口が見えてきているのかなというふうに思います。で、その一方でですね、やっぱり、いろんな格差というのは社会の中にあって、でそれが実は障害があるとかないとかはちょっと違うところでそれが起きているんじゃないかというのが、僕たちがこのローキンさんと20年プロジェクトをする中で街の中で感じてきたことなんですね。で、障害のある人は多くの方々がいろんな、仕組みだったりとか制度によって生きやすさというのは少しずつ取り戻してきているとは思うんですけども、そういった制度にも乗らない方々、いや社会の中で見えない人たちというのがやっぱりいらっしゃるなという。でその方々は一般的には障害者とは言わないんですけども、社会の中で何かしらの生きづらさを持っていたりとか、あるいはまさに我々と関わりしろもないというような方々が本当に想像以上にいらっしゃるなというのが分かってきたということが近年あるかなというふうには思います。
なるほど。でもまあ障害の、ね、はい、その活動をこういう、ね、エブラートもそうですけれども、うん、活動する中で実はもう障害のお持ちの方だけじゃなくて、もっと幅広くいろんな課題が地域や社会にはあるぞと、まあ、それに対して何ができるかということを多分エブラートでもいろいろ表現をされるということで SDGs が多分くっついたというような話だと思うんですが、ね、そうなってくると、まあ多分その、ね、社会で生きづらさを抱えている人や、まあ、地域や社会の課題に対してアプローチしているということになると、かなりその地域でですね、活動されている NPO や NGO がですね、専門的に、いろんなサポートをされてたり先進的な事業を作っていったりだとかいうふうにされていると思いますが、この、エブラート SDGs プロジェクトではいろんな団体さんとの、この連携協力共同があるんですよね。
はい、やはり今回まあ、前年度もなんですけれども、パートナー団体としてですね、4団体、今回のプロジェクトにご協力いただいております。うんうん、1つが奈良のお寺おやつクラブさんで、あとは豊中のですね、国際交流の会豊中さんで、大阪で、杉本町みんな食堂を運営されているチュラキューブさんで、兵庫でですね、まあ、地域の方コミュニティ作りされている、インクル広場さん、この4団体がですね、今回パートナー団体としてご協力をいただいております。
なるほど。これは今回は、まあ、グッドミールということで、まあ、食をですねテーマにこうされていて、まあ、その中でも、まあ、食というキーワードの時にこう、ね、パートナーとしてはこの4つの団体というような流れでこう、ね、ご一緒されていると思うんですが、岡部さんちょっと話が前後しますが、今回の、はい、エブラートの、はい、SDGs プロジェクトのです、ね、はい、テーマ、グッドミール、このあたり少し、はい、どうしてこの、ね、なったかご紹介いただきたいと思うんですが、
はい、去年初めてエブラート SDGs というプロジェクトを立ち上げまして、うん、まさに手探り試行錯誤しながらだったんですが、今日先ほど平尾さんにご紹介いただいた団体も昨年もそうなんですが、まあ、タンポポの家やローキンさんがそれぞれ持っているネットワークとかつながりをの団体を出し合ってその取材先を決めていたんですね。で去年のテーマは子どもということで、さまざまな形にで子どもに、アピール、子どもと一緒に何かをする活動を取り上げていたんですが、まあ、今年のテーマをどうするかといったときに、まあ、昨年見えてきた例えば子どもたちのテーマなんですが、子どもたちがどういう形で集うのかというところがとても大事だなというふうに思いまして、要はその人と人が出会うような場所、 媒介となるようなものをテーマにした方がいいんじゃないかということになって、うん、でその代表的なものは例えば食卓だったりとか食べるという行為ですね、まあ、人間は食べないと生きていけませんので、その食べるということを通してその先に、先ほど言った生きづらさを抱えている人たちを助けていったりとか、まあ、あるいは国際交流ですね、あの世界がその先にあるというような活動を取り上げようということになってテーマが食ということになりました。
なるほど、もう食がないと我々一人一人誰も生きていかれませんしね、はい、ただ
そうですね、はい、
その媒介する食がなかなかその行き届かなかったりだとか、うん、あのね、それがなかなかね、あのうん、まあ、それに食が引き起こす課題っていうのもたくさん世の中にはあって、ということを考えるとですね、うん、あの食をテーマにいろいろ活動されてこの今回のパートナー団体さん、うん、あのとこう一緒になってですねエブラートで展開するこの SDGs っていうことをキーワードにすることで多様なつながりをさらにですねの中でいろんな課題を可視化していく多分過程をね、このエブラートではこう作ってるのかななんていうふうに思いますけれども、まあ、このあたりのお話はですね後半でもう少しあの具体的にお伺いしていきたいと思っております。ここで1曲ご紹介をさせていただきましょう、バックナンバーで花束。さて本日の京都ハッピー NPO、 本日はですね、一般財団法人タンポポの家常務理事の岡部太郎さんをお迎えして、エイブルアート SDGs プロジェクト2021、グッドミール食べるを通して社会が見えるというですねオンラインイベントのご紹介の方をさせていただいておりますが、ね、今前半ではいろいろこのエブラートが始まった経緯などをお伺いしてきましたけれども、もうね言ってる間にもうね今、来週からですね始まってくるというような状況ですが、あの一応大きく分けてそのグッドミールオンラインイベントとですねエイブラート SDGs セミナーが開催されるというふうにお伺いしておりますが、まずはですねオンラインイベントをこのボリューム2ということであの2回ねあのトークやワークショップがあるというふうにお伺いしてますけど、このあたりご紹介いただいてもよろしいですか岡部さん。
はいはい、いくつかですね来週からあのプロジェクトが始まりますが、うん、まずは11月5日から特設サイトというのがオープンしまして、
そうか、先にで
も5日から5日から25日までが、まあ、このプロジェクトの期間というふうに位置づけをしております、はい、でその中であの、まあ、今からご紹介するイベントやセミナーも行いますし、あるいはあの取材それぞれ取材に行ったあの団体の記事なども読めるようなサイトになっています。で、イベントに関しましては、11月6日ですね、まずはあの6日の土曜日にオンラインイベントということで2つイベントがございます。まず6日の10時から午前中なんですが、10時からはこれからの食と福祉と仕事づくりトークということで、取材先の一つ、杉本町みんな食堂の、代表の中川遥さんにおいでいただくのと、あとはあの先ほど私はグッジョブと言いましたが、障害のある人と新しい働き方を提案するグッジョブセンターのセンター長の森下静香さん、この2人に来ていただいて、特に食と福祉という、まあ、そういったジャンルの中での可能性というのを探ろうということでトークをしていただくというのがあります。
なるほど。
で、はい、で午後になります。午後というか昼なんですが、その6日土曜日の12時半からは NPO 法人国際交流の会豊中さんが運営されているティファカフェサパナさんからお届けをするんですけども、うん、料理とお話というこのカフェサパナさん の人気プログラムがあるんですが、これをオンラインでやろうということで、この日はネパールの家庭料理を学ぼうということで、あのオンラインなのであの参加いただく方は味わってはいただけないんですが、ネパールの家庭料理を作ってくださる方々のお話を聞きながら、あの私は食べる予定なんですが平尾さんも食べる予定なんです。
平尾さんも食べる予定、
はい、その様子を見ていただくというあのちょっと残酷なプログラムになってまして、
ね、いやいや、
まあ まあ、オンラインで仕方がないんですが、まあ、ただ実際に作っておられる様子やその料理にまつわる文化とか歴史を聞くことで、食べることを通して、まあ、ネパール遠い国のことを思うという、まあ、なかなか、ね、海外旅行もできないご時世なんですが、そういったことができるかなというふうには思っております。はい、
なるほど。こちらはオンラインイベントですよね。
はい、オンラインイベントです。で、その1週間後11月14日の日曜日なんですが、お昼からエイブラート SDGs セミナーというのを実施します。でこれはまさに今回4団体取材に行きましたが、まあ、それぞれの活動をですね、特に出演いただく中でお寺おやつクラブさん、奈良で活動しているお寺おやつクラブさんと、はい、兵庫県で活動しているインクル広場さんという、取り組みは2方にはお話をいただいて、でその後でオンラインイベントで11月6日にしていただいた様子もそれぞれの代表者の方とともに振り返るということですので、まあ、この14日がメインイベントになるかなというふうには思っています。
なるほど、なるほど。
はい、ね、で、もう一つがですね、その、特設ページの開設期間中に、オンラインマルシェというのを実施をします。でこれはグッジョブセンターという奈良県柏市にあるセンターが、リサーチをしてですね、まあ、そのタンポポとローキンが進める SDGs プロジェクトの中でふさわしい商品というのを障害のある人たち自身が選んで、オンラインで販売をするというものになってますので、まあ、お買い物も楽しんでいただけるかなというふうに思います。
はい、なるほど。ね、はい、これはもうでもサイトも5日からオープンで、さらにもう 6日からはですね、はい、6日にはオンラインイベント、その1週間後、はい、の日曜日にはですね SDGs セミナーということで、盛りだくさんですね。はい、うん、
はい、
これ、実は昨年もオンラインで、はい、2020は開催されたということですけれども、昨年もたくさんの方が視聴されてご参加されてというふうにお伺いしてますけれども、うん、これ本当に、まあ、関西圏の方だけじゃなくて、
はい、
うん、全国の、ね、方々がこうご参加いただけるというような形になると思いますの でこちらがですね、実はあれですよね、まあ、YouTube で配信をされるんですけど、誰もがこう見れる、まあ、そこに、ね、たどり着けるというわけでもなく、ワークショップセミナーの申し込みが事前に必要というふうにお伺いしていますが、
はい、
うん、
はい、
この申し込みの仕方、教えてください。
は
い、
申し込み方法なんですが、タンポポの家、あとは近畿ローキンさんのそれぞれのウェブサイトから、このローキン、エイブラート SDGs プロジェクトの詳細のページに飛んでいただきます。でそこからですね、申し込みフォームがありますので、そこにオンラインイベントセミナーの申し込みをしていただくことが可能です。でなかなか、ウェブサイトがちょっと苦手だという方だったりとか、メールで申し込みたいという方がいらっしゃいましたら、タンポポの家の方に直接ご連絡、お電話でもファックスでもメールでもお受けをしておりますので、一旦ご連絡をいただければそちらで受付をさせていただきます。
なるほど。ぜひですね、一度タンポポの家もしくは近畿ローキンさんのホームページに飛んでいただければというふうに思いますし、この、ハッピー NPO のですね番組サイトにもですねリンクを貼っておきますので、そちらから飛んでいただいてもよろしいかなというふうに思います。でこのお申し込みなんですけれども、これもうギリギリまでいつが締め切りとかっていうのはありますか？
はい、これギリギリまで申し込んでいただいて大丈夫ですので、
う
ん、
なるほど。
はい、
うん、ぜひですね、このね、もう11月6日、もう来週の話ですけれども、
はい、
一度ですね、この聞いた方はすぐにでもですね、こうエブラートのことを調べていただいて、うん、すごく多様な団体さん、まあ、関西のね、食をキーワードに取り組まれていたりだとか、食を媒介にして活動されているというような部分でいくと、先進的な取り組みされているところが、たくさんね、こう関わられていたりだとか、ね、皆さんが取材をされて、どういうことをされているのかな、で何ができるのかなみたいなことに結びつけるようなことがたくさんあると思いますので、うん、でそのあたりですね、ぜひチェックいただければというふうに思います。最後になりますけれども、岡部さん、このエブラート SDG プロジェクト今年の見どころ、
はい、
聞きどころ、はい、いろいろあると思いますけど、はい、もういろいろ、ね、準備をされてきて、はい、でコロナ禍でいろんな、ね、不安定な部分もあったかと思うんですけれども、はい、うん、見どころをですね、はい、もう一度ここをぜひちょっとチェックしてくれみたいなことがありましたら、皆さんにメッセージを最後お願いします。
はい、ありがとうございます。 昨年に引き続きオンラインイベントとなってしまったんですけども、それは時代的にはしょうがないとは思うんですけども、食べるというのがね、やっぱり五感を通して感じることが多い分野だけに、なかなかしっかりと伝えるのが難しいかなとは思うんですが、それが故にオンラインでできることですね。例えば6日の料理とお話なんかでは見ていただきながらなんですけども、遠い国のことに思いを馳せたりですとか、あるいは福祉と食の関係について一緒に考える時間を作ったりしたいと思ってますので、ぜひそのあたりご覧いただければと思います。
わかりました、楽しみにしております。はい、皆さんぜひですね、エブラート SDGs プロジェクト2021チェックしていただき、参加いただければなというふうに思います。本日は岡部さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
よろしくお願いいたします。ヒロさんもあっという間でしたけれども、
本当ですね、
また今年のこの SDGs プロジェクトの方もぜひ成功させて、またですね、ヒロさんにもこの番組のね中瀬さんに変わる、はい、たまには来てまたいただければというふうに思いますので、
はい、またよろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。